猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第212回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今日は無事会社脱出できたので、
うん、
ちょっと早めに始められたかなと。
ね、珍しく、ちょっと早めですね。
そうですね。はい。まあ、水曜日なので、まあ、実は収録してるの水曜日なんですが、定時退勤日という、はい、うちの会社は定時に、今日の夜帰りなさいという日なので、
うんうんうん、
まあまあ、割と簡単に帰れたかなと。
ほうほう。それって毎週水曜日なんですか？
毎週水曜日は基本定時退勤日ですね。
第2水曜だけとかそういうんじゃなくて。
ではなくて、基本毎週水曜日が定時退勤日。ただ、月に1回、もう絶対帰りなさいと。
うんうんうん、
そうは言っても、だらだら残ってる、まあ、だらだらってわけじゃないんだけど、残業で残ってる人が多いので、
うんうんうん、
月に1回、第3水曜日かなんか、第何水曜日だかは、労働組合の人が、見回りに来て。
うんうん、ちゃんと帰りなさいと。
カニ食以外はちゃんと帰りなさいと。
うん、言われるんですね。
そうそうそう。フォローが厳しいんですね。
あ
っていう日、曜日はという週はありますけどね。基本は毎週定時退勤だから、基本
は
毎
回です。うん。
はい。まあそんなこんなで、早く帰れたので。
ね、よかったです。収録できて。
はい、そうですね。
はい。
スカイプ収録はちゃんとできたということで、本編に行きましょうか。
はい。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
わが名はドラゴン。ポッドキャスト界を支配してやる。
お待ちなさい。
ナディアスだ。
私は愛と正義の美少女、大天使レイフェル。髪に変わって、お仕置きよ。
うわー、やられた
ー。レイダーは、こんな感じの内容ではありません。
詳しくは、ポッドキャスト、レイドラで検索。
みんな聞いてね。聞いてねだよ。聞いてねってなんだよ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、
はい、
都道府県あるあるとの話ということで、
はいはい、
また唐突なんですが、実はちょっとですね、ひょんなきっかけで、うちのとこではという単行本というか、はい、これまあ4コマ漫画、基本4コマ漫画なんですけれど、
うんうんうん、
これは実は、シリーズになってて5巻ぐらいも出てるんですね。これ
あ、そんなに出てるんですね、
うん、私まだ、うん、第1巻しか買ってないんですけれども、
うん、
県民性漫画うちのとこではっていう、モグラという方が書いて、モグラという方が書いてるので、アスカ新社から出版されてるやつですね。
うんうん、
これどうも最初はウェブかなんかであれだったんですかね、うん、人気になって、まあ、それを書籍化したと、
う
一番最初なんか、四国四兄弟っていうウェブサイトの4コマ漫画がきっかけだったらしいですね。
うんうん。
まあそれで、それを全国の47都道府県に広げて、っていう感じなんですかね。
ああ、そうなんだ、うん。
で、まあ一巻にはそれぞれ北海道から沖縄まで47都道府県、
うん、
都道府県ごとにキャラクターというか、その漫画のキャラクターを、その都道府県の特徴、県民性の特徴を捉えたキャラクターを一人ずつ書いてあって、
うんうん、
で、まあ、あとエピソードがいろいろ、その県民、うん、都道府県あるあるのエピソードが、4コマ漫画になって、ついていると。
と、
はい、
へ
ぇー。で、例えば、あれですよね、猫関さんご出身の北海道ですけれども。
はい。
はい。ちょっと読んでみますと、
はい、
北海道は、暑さも弱いけど寒さにも弱い。だって冬は暖房をガンガンかけるのが当たり前と。
うん。
エコのために妥協したら投資しますと。
確かに。
亜寒帯は伊達じゃない。でも大自然は自慢。その寒さゆえに道東道北では夏でも海で泳げる日が皆無で金槌率が激高と。泳げる人はヒーロー扱いされると。
あ、そうなんだ。
っていう風になんか書いてありますね。うん、まあ、ちょっと触りの部分なんですけど。
うんうんうん。
で、あと、開拓された歴史を持つ北海道、うんうんで、まあ、過去の飲酒にこだわらない開放性を持つと。自由で前向きで積極的、好奇心旺盛、人懐っこくて素直。
うん、うん、うん
うん。大陸的なおおらかさがあって、まあ、悪く言えばアバートだと。
悪く言えば何？
アバウト。
アバウト。
で、合理的で、例えば結婚式が回避制なのは有名ですと。
ああ、そう、こっちで違うらしいですね。うん、うんはい。
で、あと、自衛隊は札幌雪祭りのためにいると信じていると。
あれ？そうじゃないですか。
それから自給率はダントツ。都道府県で独立した経済圏を持つので、そのレベルは日本から独立してもいけるんじゃねえと言われてるとぐらい自給率が高いと。
はあ、そうなんだ。
はい、らしいですよ。というような感じで、まあその県民性の、
うんうんうん、
ね、都道府県の特徴から、うん、まあそのキャラクターを、漫画のキャラクターを一人ずつ書いてあるという感じですよね。
はいはいはい。ちょっと、うん。あながち間違いじゃない。間違いではない。
思っちゃいます。大まかには合ってる。
合ってます、合ってます。
ちなみに、だから北海道、こたつがないんですってね。
お
ー。基本的にはストーブっていうか、冬でもガンガンストーブ炊くから。
そう、あ、まあ、現代人はそうですね。昔のおばあちゃんちとかやっぱありましたよ。うんうん、
ありました。
うん、
ああ。
うん。家の中もあったかいけど、やっぱこたつでみかんみたいな、
うん。ああ、そうですか。
風習があったけど、はい、うん、まあでも、こっちみたいに暖房つけないで、その、こたつっていう習慣は 100% ないです
ね、
はい。
なるほどね。
もし、うん、暖房つけだって投資するから。
死んじゃうよね。
死んじゃうから。うん、それはわかりますね。
で、その北海道のページにある4コマの、その特徴、はい、特徴書いてある4コマは、まあ、北海道合理的なんで、はい、結婚式は改正が有名だけど、
うん、
お葬式の時の香典は香典返しその場で返されると。あとっていうような4コマも書いてありますね。
え、こっち側で1回しか葬式行ったことないけど、
うん、
こっちもその場で返されたから、
うん、
こう香典返しはその場でするもんだって、あれ未だに思ってましたけど。
なんか領収書書いてくれたりとか、その場で開けるのかっていうのが、まあ一番最後にね、お家のとこに書いてあるんですけど、基本はでもあれだよね、香典って受付で香典を渡して、まあめ、あれに芳名帳みたいに書くじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこで香典返しっていうか、まあそのお清めの塩だとか、ちょっとした、ね、
なんか
海藻のお礼みたいな、 ハンカチだとか、うん、そういう日本酒のちょっと小瓶みたいなやつだとか、
はい、
タオルだとかそういうのを返されるってことあるんだけれども、
うんうんうん、
まあ、正式な意味の香典返しっていうのではないよね。それってあくまでも改装していただいたお礼っていう感じなんで。
おー、うーん、そうなんですね、うん、こっち側でもさっきまで1回しか行ったことない、うん、それだった場は、うん、の時は、うん、なんか5択ぐらいで、
うん、
なんか醤油セットか缶詰セットか、うん、なんかそうめんセットみたいな、その麺類セットかみたいな感じで、うん、なんか5種類ぐらいあって、
うんうん、でそれが選べると、
そうそうそう、初め香典出して、うん、まあそのまあいろいろ、うんと、まあ行事済むじゃないですか、行事済んで最後会場出るときに、うん、あの5点の中から選んでくださいっつって、あ、その場で選んで持って帰りました、うん、だからあの香典返しはこっちでもその場でしたよ。
あ、まあそ、まあ、そ、最近でもそういうところ増えてきてるよね、だんだん。
あ、そうなの。
昔はね、あの、またその後あのお葬式の後に別に香典返しっていうのを送られてきたりしたよね、
は
い、
なんか 家に送られてくるとか、家
の方
に、
そうそうそうそう、自宅の方に。
そうなんだ、うん、
その場でっていうのは本当にそういうお清めの塩だとか、まあね、お清めのお酒、小瓶の日本酒だとか、まあ、そんな感じ、本当に、まあ、本当の意味では香典返しではないケースが昔は多かったです。最近だんだんでも香典返しその場で渡しちゃうってケースもあるんだけどね、あの終わった後に、まあ、それこそ引き換え券じゃないけど、なんかそれで渡されるみたいなケースもだんだんこちらの方でも増えてきたんですけどね。
もうもうもう、
はい、
いや結婚式も葬式もそういう式は、うん、まあ少しお金を払う、少しお金を払うっておかしいけど、うん、うん、なんかまあお金を払う行事は全てその場で何か半返しみたいなものがあるのが当たり前だったから、うん、違うことを考えたことがありませんでした。そんな
基本こっちはだからその場で返すってほとんどないよね。結婚式でもそうだし、
結婚式もないんですか。
いやだから半返しみたいなのはないじゃないですか。一応その引き出物はあるよ、もちろん引き出物
っていうのは、引き出物と、引き出物とは別に別途でまた後から、
うん、あ、だからまあそれはあのそうなんだけど、会費制じゃないじゃないですか、うん、結婚式とかご祝儀って本当に気持ちで包むもんだから、北海道でいう会費制とはちょっと違うよね。
あ、そっか、
ご祝儀だと例えば親族だと5万円包みますとか、友人だと1万円ですとか、まあ、1万円だと3万円ですとか、先輩だと3万円ですとか、なんかご祝儀だから金額一定してないよね。
ああ、
こっちは、
ああ、でもあれですよ、北海道も、うん、その決まってるけど、
うん、
うん、とやっぱ家族とかだと、結婚式とかだとやっぱ10万とか20万とか、
う
ん、
あ、まあまあそうですね、
まああげたりしますよ、うん、うん、まあ気持ちですよね、それこそ祝儀なんで、
まあ、ね、まあ、そうだよね、うん、
まあ、けどそっか、と年上だから5万とか、うん、年下だから3万とか、うん、そうか、そういうのは確かにないかもしれないですね。みんな一定してますね、
あの、
うん、
親族以外は親族とか親戚以外は大体一定してるよね、会費制だから。
そうですね、全員一緒ですね、
うんうん、あ、まあ その辺がないかなっていうところだよね。
あ、じゃあこっち側の結婚式の方がめちゃくちゃ儲けるんだ。
いや、儲けるかどうかさあ、開けてびっくりの場合もあるかもしれないけどね。
ああ、うん、いやでも3000円とかはないですよね。
まあ普通はさすがにないと思うよね。
大体平均3ぐらいですよね、
うんうん、今大体友人で1万とか、先輩で3万とか、なんか、まあ、そんなような相場が 5万とかね。
うん。
まあまあ、そんなような相場かなって感じ。まあ、相場みたいなのがあって、大体それに合わせてっていう感じですよね。うん。
そっか。
うん、
ガンさんの地域はどうだったんですか？
うちの、え？うちの田舎も同じですよ、基本は。 ご祝儀制というか普通に、包んでもらってみたいな感じですよね。
ああ
。
あ、違った、県民制？
あ、県民、あ、県民制？あ、はい、じゃあ、ちょっとし、あの、私の出身の、じゃ島根県をちょっと呼んでみましょうか。
はい。
島根県は、まあ、これ、ありがちなんですけど、10月は神有月、他の県では神無し月、うん、神無し月と呼ばれ、あ、神無月か。神無月と呼ばれるのは、日本中の神様が島根、過去出雲に集まるためと。
うんうん。
で、実は伊勢神宮よりでかい出雲大社は島根のプライド。自分の県が好きか、県民としてのプライドを持っているかという調査で、はいと答えた人の割合が多かったのは、多かった県は第1位と。
ああ、うん。
で、おとなしく消極的、無口で表情が読みにくい。
そう、誰かと違うじゃん。
穏やかで賢く、勤勉で我慢強い働き者。
あ、まあまあ、それはわかるな。
表立って目立つことは好きではないが、長い歴史に裏付けられた実力とバランス感覚を持つと。東部、過去出雲と西部、過去岩見、そして沖ノ島の間には見えない壁があるような気がすると。
へ
ぇ、某国と島友好都市関係にあった市町村はたくさんあったけれども、竹島問題で交流は全滅させられた、あるいは全滅したと。でも昔は結構仲良しだったのに、と思わなくもないと、うん、いうことで、はい。まあそんな感じですね。
当たってますか？
まあまあ当たってますね。はい。あの、おとなしくて消極的で、無口で表情が読みにくいじゃないですか、私。もろ。
誰が？
もろそうじゃないですか。
誰が？
いやいやいやいや、もう本当に無口でし、あれですよ、おとなしいですよ。
無口って事前で調べたことありますか？
いやいや、ありますけど。
いやいやいやいや、全然無口じゃないじゃない
です
か。むしろ積極的じゃないですか。
いやー、あれね、表立って目立つことが好きではないので、もろそうじゃないですか。
まあもう、表立って目立つことっていうのは、まあ、うん、まあ、それは、うん、わかんない。そこまでガンちゃんと一緒にいたことないかわかんないけど。
いや、まあまあそうです、
ね。いや、でも、もうラジオ始めてる時点で。で
もうおかしいよね。
言うのもう無理ですよね。
無理だよね。目立ちたがり屋じゃん
って。そうそうそうそう。もうラジオやってみたいって思ってるだけでも目立ちたがり屋ですよ。
まあまあ、でも、大まかに当たってると思いますよ、これは。自分はまあ、どうかは別として。
うん、
大まかにはざっくりは当たってますね。うん、確かに、まあ、まあこんな感じかな、県民性から言うと。
そうなんだ。そのやっぱり自分のその生まれ育った故郷は好きですか？
ああ、大好きですよ。だからそういう意味ではもうここに書いてある通りですね、プライドを持ってるというか、もう出雲大社は、
うん、
もう何よりのあれですよね。ね、うん、日本一だと思ってますけどね。
うん。まあ確かに日本一ですもんね。
うん。いや、だから、田舎はそういう意味では大好きっていうか、あれですね、自慢の、あれ、田舎だっていうふうに思ってますけどね。
うんうんうんうん。
で、あと、その東部と西部はなんとなく壁があるっていうのも分かるような気がします。
ああ、そうですか。
島根県って、その出雲、東部、まあ、東京で関東に近い方は、まあ、出雲地方。
うん。
で、あと、西部の方が、まあ、岩見地方って呼ばれてるんですけど、やっぱりちょっと方言も違うし、文化的にもちょっと違うので、なんとなく同じ県なんだけど壁があるっていうのはすごくわかりますね。
へぇ
ー、うん。だから、東部っていうと、まあ、出雲地方って、空見 IT ニュースの三つさんとかは私と同じで、東部の出雲地方なんですけど、好きちゃんは豪津なんで、西部に当たりますね。岩見地方に当たりますね。
ま
あ、だからなんとなくやっぱりちょっと方言が違ったりとか、言葉が違ったりっていうのもあったり。うん、
あ、そうなの、うん、
若干県民性もそこです。県民性っていうほど大きなではないんだけれども、同じ県なんだけど、ちょっと、パターンが違うっていう感じはしますよね。
そうなんだ。
うん、
あんまり北海道もないからな、うん、
あでも北海道も結構あれじゃないですか、あんまりでもそういう地域の違いってあんまりないのか、逆に北海道って。
そうですね、やっぱ言葉は違うっていうのは、それほど広いから、うんうんうん、海近くだと、
はいはいはい、
海なまりが出るし、
うん
うん、あれですけど、なんか壁、こっからここは壁あるよねみたいのはあんまり私的には感じたことないですかね、
うん、
あでもまあすごいちっちゃいプライドで言ったなら、
うん、
そのあやっぱ あるかな、うん、なんか札幌出身、うん、私は札幌出身なんだけど、
うんう
ん、ああ北海道すごい自然多いよねって、
うん、
すごい田舎だよねって言われると、うん、いやいや今ここより全然私は都会に住んでたかんねって風に、うん、ちっちゃいプライドが
あると
そう許さない時は確かにあるかもしれない、はいはいはい、
けど、なるほどね、
うん、でもそれはなんかその私だけが思ってる小さいプライドであって、
はいはい、
基本的になんか北海道人はなんかそんなに、なんか東北じゃないや北の方と南の方となんか西と東とあんまりなんか壁があるようには私は感じてませんでしたけどね、はいはいはい、
うん、なるほど、
そうなんだ、
うん、まあそんな感じで、あと、まあ、4コマ漫画は、まあ、あれですね。4コマ漫画は、まあまあ、これは、ちょっと説明難しいな、なんか。
ああ、そっかそっか。
うん。まあ、京都の人が、首都移転は納得いきまへんって、日本の首都はこの京都ですっていうのが一コマ目で、
うん、
その気持ちはよくわかるって言って島根っていうのが二コマ目で言って、うん、国譲りは納得できへんと言って、
うんうん、
もう元々は出雲がね首都だったみたいな、
ああ
な感じの4コマ漫画になってます。
ああ、ガンちゃん的にはそういうのあるんですか？
ありますありますありますよ。
あ、あるんだ。
ありますよ、だって。
え、何言ってんのみたいな。
そうそうそう。
日本の一番初めはもう島根だよみたいな。
もう出雲でしょっていうあれですよね。うん、そうそうそうそう。
あ、あるんだ。
そう、ありますよ。
いや。
何？
いや、うん。島根の人みたいと思って、
はい、いや島根の人ですもんだってい
やいやもう神奈川の方が長いじゃないですか。
いやまあそうなんだけどね確かに。でちなみに私と猫月さんが住んでいる神奈川県は、
う
ん、
はい、
あれですね、戦前外国との貿易で急速に発展する、これは首都という大消費地の窓口、つまり東京との相互依存関係を築けた地理的特性が大きいと、
うんうん、
西洋文明の影響を受け洗練されていますと、
うん、
で鎌倉幕府の開かれた神奈川には確たる歴史というバックボーンがあり、また経済的にも発展しているため東京にコンプレックスはないが、ライバル心は強い、東京が嫌いだどうのという割によく気にしていると。で、山あり川あり谷あり海あり都会あり田舎あり古都あり、なかなか一人でも華やかな人と、
うんうん
うん、隣接してる東京静岡山梨以外への興味が薄い、
うん、
プライドが高く社交的で開放的な一面、極めてドライで個人主義と、
あ、
整った容姿に似合わず、語尾がじゃないですかというのはじゃん、違うよというのはちげえよ、ないというのはねえなどの方言を使用する、つまり少々口が悪いと言う県民性だそうです。まあなんとなくそうだよねって話で、
うん、なんかわかる気がする、
わかるような気がする。で4コマ漫画は、伊豆はもうほぼ俺んちのもんだろう、箱根までうちのもんだというんで、静岡との境界は曖昧だが、東京とは、 東京行くのは東京行くって感じじゃな、うん、感じじゃなんとなくということでおしゃれをして東京に行くと。
お
なんかそんな感じの4コマ漫画になってますね。
あれですね、その東京以外の、うん、その隣県に興味がないみたいなのは、
うん
うんうん、すごいわかる。
すごいわかりますよね。
はい。なんだろう、なんか別に戦ってるわけじゃないけど、うん、東京の次は絶対に神奈川だって思ってるから、
そうそうそうそう、
別に他の県と戦う必要ないから、
うん、
そんな、なんだろう、
うん、
なんか、その千葉と埼玉がバチバチしてるとかってたまに聞いたりするじゃないですか、
うん、
まあ、そういうのはそうっていうなんか聞いてる感がある感じがする。神奈川の人は、
うんうん、あとそうだよね、あと伊豆半島はもう完全に神奈川のもんだと思ってるしね。
そう、あれ、そうですね、
いやいやいや、だから静岡県でしょって伊豆は。
あそうなんだ。
でしょ。
あ、いや、知らなかった。
知らなかったでしょ。完全に神奈川だと思ってたでしょ。伊豆、
神奈川だと思ってました。
伊豆は。
あ、そうなんだ。
厳密には静岡県ですよ。
あ、まあまあ、なんていうの、
箱根も、箱根も半分は、うん、山梨と隣接してるみたいな感じだよね。
あ、そう、そう、そうですね。
うん、
まあでも横浜、まあ神奈川県はすごいいっぱい物を持ってるから、うん、まあ他の県にあげてもいいですよ。うん、上から。
上から目線で。
そうそうそう、私のもんじゃないのに。
うん、いやまあ、そんな感じでね、なんかすごく、ね、都道府県あるあるって感じで面白いよね。これね、本当に。この、うん、この本はすごい面白いと思いましたね。
そうですね。
うん、
県民性がバレる
っていう。バレるという。
そうですね。でもなんとなくその、自分も神奈川県寄りになってるのがまた面白いなと思って私は聞いてました。
なるほどね。
うん。だんだん、神奈川県も長くなってきて、
はい。そうだよね。だんだんそうだよね。
ガンちゃんもだってね、神奈川の言ってること、一理ありっていう。
うん、そうそうそう、もう本当に一理ありっていうか、そういう意味では、実家で暮らしてた期間よりは、神奈川で暮らしてる期間の方が、もうはるかに長いですからね。
ね、そうなってますもんね。うん、
今は。う
ん、もう現在もそうだし。
うん、だ気持ち的には半分以上神奈川県民ですよね。
そうですよね。
うん、
いやー。面白いですね、そう考えると、ね、なんかすごい特徴的で面白い県だなって思った県はなかったんですか。
あ、まあ、やっぱ北海道面白いなと思ったのと、
え、普通じゃないですか。
いやいやいやいやいや
あ、逆に沖縄は、沖縄、
沖縄、
うん、
ね、沖縄はね、美しい海と豊かな自然に彩られた南国の島々からなる亜熱帯気候のもと、中国や東南アジア、そして日本の文化を吸収し独特の個性に育ったと。鎖国を経験しなかったためだろうか、外交的に寛容で極めて柔軟性に富む、明るく前向き、おっとり穏やかで何でもなんくるないさと思っていると、なんとかなるさと思っていると。アクセスが働かなくてもほどほどに生きていける恵まれた風土が生み出した定芸主義、人生楽しければそれでいいじゃないか、何事もほどほどが一番さと。懐くまでかなり人見知りする、長いものには巻かれる、ややぽっちゃり、家族が好き、約束の時間には遅れていくのがマナーとか、意外に頑固で個人主義、自己主張も強い、実は泳ぎは下手、だそうです。
意外、
なんか意外ですけどね。
へ
え。市場まで 500m あるから車で行こうと、沖縄の人はそもそも歩かないとで、なんで沖縄の沖縄さんは歩かないんだろうっていうと、じりじり 暑いから、
うんうん、
もう歩けない外は。
あ、まあ確かに、うん、
だそうですっていうのが4コマ漫画でした。
はあ、うん、結構でも当たってます、
ね、当たってるような感じがするよね。
うん、うん、そのなんか他県から見た沖縄人もやっぱり、うん、その書いてる通りな感じですね、うん、なんか恩和歌で何でもなんくらないさって言って、
うん、
何でも許してくれる感じ、
うん
うん、なんか何でもいけちゃう感じ
なんかそんな感じですよね、
うんうん、マイペースな感じですよね。
いやー、まあそんな感じでね、非常に面白い本だなと思いました。たまたまちょっとね、うんうん、ひょんなことから読んでみようと思ったんですけれども
、うん、うん、面白いですね。
まあなんかね、そういう5巻まで続いてるっていうんでやっぱり人気なんでしょうね、きっとね。
ね、うん、そうですね、そこまで続くってことは、うん、うんう
ん、まあそんな感じでね、都道府県あるあるの話をしてみましたけれども、うん、
はい、
うん、北海道どうですか。
北海道、
うん、
まあ、まさしく当たってますね。
当たってて、でやっぱり北海道は好きで、好きですよね、猫好きさん。
ああ、
郷土愛というか、
うん、うん、うん、ああ、どう、あ、まあ、うん、嫌いじゃない。
嫌いじゃない。なるほど。
なんか結構なんか北海道の人ってその現実主義者が多いから。うん、なんか夢見がちじゃない、うん、そのサバサバな感じがすごい、その都道府県の中で一番男っぽい女がいる県だって言われてるんですよ、
ね。おー、そうなんですか。
はい、まあ、確かにそうだなと思います。もう女性がすごい強い県なので、
はいはいはい、
うん、まあ男性も強いんで、別になんだろう、それはなんかその男女間の平等な感じもあるし、うん、
はい、
うん、まあ、北海道好きですね。
なるほど、
うん、
ちなみに県民性漫画っていうところで、
はい、
北海道は北海道でっかい道ということで、
はい、
山梨には山あり谷あり、長崎は海あり島あり、大阪はビルあり動く看板ありで、北海道は地平線あり、
うんうんうんうん、
みんな落ち着かないというのがオチでした。
は
あ、確かに地平線が見えるってやっぱ落ち着かないですね、我々が見ると。
地平線見たことないんですか。
いやいや、だから見たことありますよ、ありますけど北海道行った時の見た地平線はやっぱりすごかったですね。
ああ、そうですか。ああ
それ当たり前だからでしょ。
いや、うん、多分そうですね。
北海道の人にとっては
都会にビルがあるのは当たり前みたいな感じで、うん、田舎には地平線があるのが別に当たり前って感じですね、うん、だって自然だものみたいな、はい、うん、だって地球だものみたいな。
いやだってうちの、まあ、うちの田舎もそうなんですけど、やっぱり山がすぐ見えちゃうんで地平線っていう感じじゃないんですよね。
あー、そっか。
北海道と違ってもう果てしない地平線っていうのはやっぱりなかなかそういう風景がないんですよ。
うーん、
うん、どうしても山が見えちゃうっていう感じになるんで、まあ神奈川ももちろんそうなんですけど、
うん、
ね、ちょっと外れると田舎っちゃ田舎なんだけど、
うーん、
ね、山が見えちゃうもんね。
あー、そっか、
うん、
何度か地平線は見たことあるとは思うんですけど、うん、あんまりでもなんか、まあ、ぶっちゃけ印象がないです
ね。うんうん、そうだよね。
私的には、はい、神奈川県に来て富士山見た時の方がめちゃくちゃ感動しました
あれはまあ全然違うね。
そう、もう、ね、
あれ風景が全然違うので、うん、富士山はやっぱり私も感激しましたね、うん、最初見た時は。
しますよね、
うん、
うち、なんか、近くの一番近いスーパーに行くときに、うん、気持ち小高くなってて、
うん、
そっからなんか富士山が見れるんですよね。
うん、
で夕方になるとそのなんか綺麗なその夕焼け富士が見えて、うん、毎回感動します。
はい、はいはいはいはいはい、
神奈川にいいんじゃんみたいない
や別に神奈川だけから見えるわけじゃないけどね、もちろん
そうなんだけど、うん、そうなんだけどなんか北海道では見れない光景だったって、なんか富士山が見れるっていうだけでもうめっちゃ都会にいいんじゃん北海道じゃないここは
いやいやいや、いや別に富士山が見えるから都会なわけじゃないんだけどね
そうですね、もうあのね田舎のところでもねよく見れるところが多いんでね、うんうん、そう
はい、いやまあね、そんな感じで、
はい、
結構ちょっと長くなっちゃいましたんでけど、はい、都道府県あるあるということで今日の話はうちのとこでは都道府県あるあるの話と、
はい、
でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。